じゃあサブ君。
あ、サブです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。立石さんがあの、まあ、こう遊びのようなところからどんどんこう広がっていって行くっていうような、あ、そういう人の可能性みたいなところをすごいこう話していただいて共感するところが僕も多々ありました。で、まあ、まあ僕もちょっとまあ15分と限られた時間なので、一つメッセージを絞って考えられたらなと思ってるんですけど、人っていうのは人を作ることってどういうことなのかって言ったら、まあ、僕にとっては一つの地図を作るようなことなんじゃないかなっていうことでちょっとお話ししてみたいと思います。でまず、このお話に行く前にじゃあ僕がどういう人を作ってるのかっていうことをお話ししたいと思います。まあ、見ていただくとこういう、道の駅というタイトルの人を作っています。道の駅とは2012年2月に創刊した人です。なので3年ぐらいの歴史の浅い人なんだけど、英語版でフルカラー100ページ発行部数は1000部、一部500円で不定期発行してます。趣味で作っているものなので、まあ3ヶ月に1回ちゃんと出すみたいなことはなかなか難しいのでよくわかるんですよ。うかうかしてるとこう1年2年3年って経っていっちゃうんですね。で、まあ、大体制作費は約15万円で、賛同者たちのカンパ金で成り立っているジンです。まあ、立石さんと同じように大手流通店ではなくてですね、日本各地のユニークな小さな書店やカフェなど約30店舗で売っています。ほほほざも出ています。で、テーマ、これは、テーマはもう一つの生き方、オルタナティブライフスタイルっていうのを掲げて、自分の身の回りでちょっぴり変わった生き方をしている知人や友人たちを取材して原稿依頼をしたりして紹介しています。じゃあ、なぜこういう人を作るようになったのかっていいますと、3.11 がきっかけだったんですね。僕が 3.11 があった時っていうのはイギリスのロンドンに留学してました。それで帰ってきたのが6月になるんですけれども、日本に帰ってきて大学の指導教官のところに行って、まあ、雑談をするわけなんですけれども、まあ、言われた一言がもう牛乳は飲まない方がいいですねっていうことだったんですよ。びっくりしちゃって、そんなにやばいのと。で、まあ、周りの人たちを見てるとマスクつけて学校来てるし、なんかやっぱり西の食材というか、うん、を選んで食べるようにしたり、雨が降ったら、傘を差すんだけれども、こう濡れたりしたらすぐに拭いたりとかして、放射能に対して、こうセンシティブになってた。で、僕はそれがどれぐらいやばいものなのか全く分からない、まあ、とりあえずやばいんだな、政府は本当のことを教えてくれないし、なかなか信用できないし、自分の身は自分で守るしかない。じゃあマスクつけて、で、食品もなんか高級スーパー行って買ったりとかしてたんですね。まあ、そういう生活を続ける中で2つのことに気がつきました。1つは、自分の衣食住への無関心さ。今までその自分が使ってた電気っていうのが実は、原発の、こういう被爆労働者たちの上に成り立っているっていうこと、まあ、ちょうど樋口健二さんっていう写真家が原発の内側の写真を週刊金曜日に載せてすごく話題になりましたけれども、まあ、そういう話を、知って、電気のこと、放射能のことをきっかけに、じゃ食べ物ってどうなんだろう、着てるものってどうなんだろうっていうふうに連鎖していって、まあ、自分の生活なのに結構自分の生活のこと知らなかったなっていうことを思うわけですよ。で、まあ、そういうどこかの誰かの犠牲の上に成り立ってたんだとしたら、ちょっとこれは回避する方法ってないのかなっていうふうに考えます。もう一つは、消費者から抜け出せない問題っていうふうに書いたんですけど、まあマスク買ったり高級スーパーで買い続けるにはある程度の経済力がないと続けられない、まあ当時学生です。でバイトをしてて仕送りも送ってもらってました。これ続けられないと。じゃあこういう貧乏人はどういうふうにしたら安心安全にこうアクセスできるのかっていうこと、まあ、買うっていう方法しかないから、それ以外に何かないのかなっていうことを2011年の夏考えてたわけです。で、何かないかなって考えてたらあったんですね。 熊本県阿蘇郡高森町の山奥、うん、ちょうど知人の紹介で、いやサル君ね、こう電気も冷蔵庫もなしで自給自足の生活をしている農家さんがいるということを教えてもらって、で電気も冷蔵庫もなしで生活するってどういうふうにやってるんだろうと、でちょうどその時の自分のこういう不安事とそういうことをやってるっていう人の話がピンとつながって、すぐに行ってきました。ここに一泊二日して、泊まって生活の様子を見させてもらったんですけども、まあ、そこでどういうのを見てきたかって言ったら、パーマカルチャーっていう、まあ、日本語で言うと持続可能な農業、これパーマネントとアグリカルチャーとカルチャーの3つの言葉を綴めた造語で、タスマニア大学のデイビッド・ホルムグレンとビル・モリソンという2人の人が提唱したものなんですけれども、まあ、要するに、まあ、これちょっと説明しますとこういう時間がなくなっちゃうんで、興味ある人は本とかもいろいろ出てるんで見てみてください。で、具体的にどういうことをやってたかといいますと、一番左上にある写真を見ていただくと、これロケットストーブといいまして、廃材を組み合わせて作られる火起こし装置なんですね。で、80年代にアメリカで発明されたもので、少ない木々で効率よく火が燃やせるのでガスを使わなくていいというものなんです。で、2つ目の写真があるんですけど、これ僕が泊めていただいた小屋なんですけども、よく見てみると屋根にボーボー草が生えてるんですね。これルーストップガーデンっていって、食べられる野菜を屋根につけられるだけじゃなくて、部屋の中の温度調節ができるっていうことらしいですね。なのでエアコンがいらないということは電気がいらないっていうことをやってた。で、もう一個は、これ3枚目は、皿を洗ってるとこなんですね。ご飯食べた後に、サブ君この洗った時の排水がどこに行くか分かるって言われて、どこですかねって、こうパイプに目をやると一番右の写真のように里芋が生えてるんですよ、ボーンと。で、里芋ってこれでもかっていうぐらい水が必要なんですよ、育つために。でもこうやってパイプつないでおけば洗うと同時に勝手に育つでしょっていうことを言ってた。ということでですね、まあ、要するに自分の生活に必要なものを自分の生活の内側で自給自足する、外側の大きなインフラに頼らないっていうことをやってた人。ある意味そういう、こう大きなインフラにお金を払ってっていうのとはまた違う迂回路を作るっていうことをやってた人なんですね。で、僕も、これすっげえ面白いと思って、こんな生活してる人がいるんだ。で、僕はハウを、立石さんのハウを見て、ジンっていうのを知ったので、自分もこういう、発信をしてみようと思って、この道の駅というジンを作りました。うん、で人で伝えたいことっていうのは何なのか、こういう暮らしをしている人もいますよっていうことを紹介するんですけども、だからといってじゃあ田舎暮らしをしようとかパーマカルチャーはいいよとか都会は良くないっていうのを言いたいわけじゃない。そうじゃなくて、生き方問題の解決方法っていうのは本当はいろいろあると。気づかないうちにお金がないと、生きていけないとか、家に住むって言ったら僕ら無意識にすぐ不動産に行っちゃいますよね。でも自分で建てるっていうことやる人だっているわけだし、それしかないっていう思わされている錯覚からちょっと抜け出せないかと。で、もう一つの生き方っていうのは実はそれを探るプロセス自体も楽しいじゃないか。で、それを読者に伝えたいということでこういう道の駅を作ったんですね。まあ、椎茸の話になるんですけど、ちょうど4月ぐらいに、またその農家さんのところに遊びに行って、まあ、相変わらずすごくこう DIY のことやってるなと思ったんですけど、裏庭で椎茸を作ってて、ちょうどその頃雨がすごい降ってジュクジュクだったんですよ。これ普通だったらもう捨てちゃうか、もう食べれないねっていうところなんです。じゃあちょっと薪ストーブで乾かしてみるか。乾かしてみるけど表面だけがこう乾いて中がジュクジュクのまま、どうしようかってちょっと考えて、よしサブ君それネットに入れてって言って、ネットに入れてどうするんですかって言って、脱水機にかけようって脱水機に入れて回したんですよ。どうしたらもう完璧、もうおこれはいいぞと。普通洗濯機って脱水機って膨 肉を入れるところですよね。そこに椎茸入れた、ネットに入れて、この人はもうこれ抜群にうまいんですよ。ガーリックオイルと混ぜてまた食べたいっていう、まあ、そういうこう、これがダメならこう、これがダメならこう、でそれを考えていくプロセスが楽しいし面白いしクリエイティブで美味しいにつながる。これってすごくいいことだなって僕は思ったんですね。なので、もう一つの生き方っていうのがテーマだっていうふうに言いましたけども、まあ要するにある問題に対してこういう生き方もあったのかっていうプラン B を発見しちゃった人たちのレポートを載せているのが、未知の生き、っていうことなんですね。例えばさっきのパーマカルチャーとか脱水機をうまく使うとかヒッチハイクするとか、まあ最近だとクラウドファンディングとかモバイルハウスとかそういうのをやってで、こういう活動を続けていくうちにですね、僕もやっぱりこう広がりが なかなか出てきて、未知の域のこの4号食べるっていうテーマで作った時にですね、長野県の、ワイナリーを経営している県 SS との玉村豊さんという人がいまして、その人を取材したことがあります。で、6月にですね、未知の域の4号で彼の記事を、載せたわけです。そうするとなんと半年後にですね、玉村さんからメールが来まして、今度新潮社から新羅という雑誌が復刊されると、復刊するのでそれに関わってほしいと。で、なんで僕なんですかと言ったら、なんかこう飛び込みというか、もう結構お願いしますみたいな感じで、普通は受けてくれないんですけど、もう手紙送って、もう絶対玉村さんじゃないとダメなんですよって言ってたら、そのなんかこう元気の良さというかみたいなのが欲しいということで、2013年の11月から、今もですね、この新羅っていう雑誌を、やっております。僕は16ページぐらい担当してて、まあ人とはまたちょっと違 うことをするわけですね。やっぱり大きいので、基本的には編集作業はほとんど一緒なんですよ。取材行ってまとめて、でデザイン組んでっていうところでは。ただまあやっぱりその人の土俵でやるのと自分の土俵でやるのって結構違うなという、いうところで、まあ自分の中では結構割り切ってます。これはこれですごく経験になるし、例えばじゃあ奈良県に取材に行きましょうと言ったら、まず奈良県の観光協会とか奈良県東京事務所とかに挨拶に行って、話を通してこういう紹介してくれませんか、協賛金出ないですかねとかって言って、そういうやり取りがあったりする。それはやっぱり新潮社っていう名前だったりとか、新羅っていうのは90年代にすごく知名度のあった雑誌なので、まあ、そういう大きなところの使い方っていうのも1年間こう学んでいったわけです、で、まあ、人を通じて広がる場っていうところなんですけども、まあ1個目にビジネスにつながるかもしれないって書いてあるんですけど、これどういうことかって言ったら、お金になることとお金にならないことっていうのは切り分けられないんじゃないかというふうに思ってて、まあ、これは本当にカンパとボランティアで成り立っているので、そんなにお金にはならない、せいぜい次の号が作れるぐらいの感じで作っているんですけども、そこで、得た仲間とか、スキルだとか経験ですね、そういったものがまたその自分の仕事につながってきて、で僕会社を作ったんですよ。それで編集みたいなことをやってて、自分の母校の、冊子、新入生がもらう冊子とかを作って、います。まあ、他にもいろいろやってるんですけども、そういうことです。で2つ目が各地のオルタナティブスポットや人とつながる、まあ、こういうイベントもそうですし、実は立石さんとは来月か再来月ぐらいに、僕仁の今先生をやってるんですよ。東京で市民学校をやってて、で月 1,2 ぐらいで授業やってるんですけど、まあ、そこに来てもらって話してもらう、それに次の道の駅の6号を今作ってるところなんですけど、実は立石さんに原稿もお願いしてて、なんかこう不思議な縁というか、そういうのがこう各地にできていくんですね。で寄稿してくれた人も、道の駅の2号に寄稿してくれた人が、中西屋出版さんという出版社からこの原稿、寄稿した原稿が大きに本にしたいと言って本になっちゃったんですよ。そういうふうに寄稿した人たち、参加してくれた人たちにとってもなんか広がっていくメディアになっている。そして、次に 自分たちもメディアを作りたいっていうような人たちがですね結構来るんですよね。どうやったら作ったらいいのとか、じゃあホチキス貸してあげようかとか、でそういうふうなこう次にまたつながっていく2つ目の会話って言ってましたけど、そういったものもやっぱ僕もすごく感じます。でこれでやっぱ面白いのはそのもう一つの地図を作ることって言ったんですけど、この人を中心になんかこう300人から400人ぐらいのなんか村みたいな未知のネットワークがこう形成されていくっていう感じがあって、それがなんかこう面白いんですね。緩やかにつながっているんだけれども、別にいつもベタベタ一緒にやってるわけじゃないし、かといってでもこういうイベントはできるっていう、そのなんかネットワークがすごく面白いなと僕は思ってて、これがすぐにお金にならないかもしれないけれども、お金になるかもしれないし、そこはやり方次第だとは思うんですけど、こういうもう一つの地図を作るっていうのがなんかこう自分の中です、まだうまく言語化はできないんですけど、なんか重要な気がしてる、うん、で道の駅のこのロゴを見ていただくとですね、実はこれ全部つながってないんですよ。棒でできてて、いわゆる点点点なんですよ。つながってないんだけど、こう見た時に道の駅になってるっていう、これがなんかその緩やかにつながっているなんか共同体っぽいなっていうことで僕は結構好きなんですけど、まあ、そういうことをやっております、うん、っていうところですかね、まあ、あとまあ余談として人の不思議って書いてあるんですけど、2つ挙げました。共感とサウンドとおすすめの軽さと、これ大手書店に置いてもらったからといって売れるわけじゃないんですよ。僕一回丸善本店東京駅の目の前にある書店に置いてもらったんですけど、まあ、全然売れないわけですよ、うん、けれども、中野の東京中野の、タコシェっていう小さなお店があって、そこに置いたらもう1ヶ月か2ヶ月で30冊ぐらいなくなって、また送ってほしいっていう話が来たりするんですよ。これどういうことかって言ったら、やっぱりそのおすすめしてくれる人がこれ面白いよって言ってやっぱ言ってくれる人のところがみんな買うんですよ。今大手書店に置いてもその数の中に埋もれていくというか、うん、それよりかはもうちょっとちっちゃいところで、ちっちゃくてもいいから、あ、これ面白いよ、ここがいいよっていうふうにこうオピニオンリーダーみたいな人がいてくれた方がもっと可能性あるんじゃないかっていうことを思います。もう一個はさっきの立石さんの話もあったけど、物質性のアドバンテージ。僕は結構ヒッチハイクとかやって、お礼に乗せてくれたドライバーさんにジンを渡したりするんですけど、例えばその時にこんなブログやってますって言って、アドレスの書いた名刺を渡しても多分誰もアクセスしないんですよ。あ、そんなのあったなって。でもそこでジンをこう渡すと、へーって言ってこうめくる動きが生まれるんですよね。で、あ、これはこうでって言って、そこでその場で解説したり、もしその人がこういう DIY だとかジンとかパーマカルチャーに興味なくても、いや今日さ、なんか乗せたちっちゃいくしてるやつがいて乗せたんだけどこんなやつもらっちゃったって、またそこで広がっていく、そういうなんかこうなんていうのかな、面白いよっていうリアルいいね、リアルいいねみたいな、リアルシェアっていうのが面白いというふうに僕は思っておりますというところで、まあ、ジンを作るっていうのはもう一つの地図を作ることなんじゃないかということで、お話をしてみました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今のサム君の話がすごくこう、なんていうのかな、今までジンっていうものを知らない人もイメージしやすいと思う。つまり、同人誌とかミニコミっていうふうに呼ばれる手作りメディアみたいなものは、初めから趣味とか読まれる内容とかリーダーシップみたいなものを想定してね、作られるでしょ。でも道の駅の例っていうのは、これが起点になってネットワークができていく、これが起点になってここから始まっていくっていう、それもネットにアクセスするんじゃなくて物理的な紙をこう嫌おうもなく渡されることから始まるわけで、それは面白いよね。そこがその似たような媒体だけど同人誌とかミニコミとかとはちょっと違うということだと思います。